押尾幸太郎の押しても引いても。こんばんは、押尾幸太郎です。そして
こんばんは、南香織です。この間始まったと思った、パンドラツアーがなんと終わりを告げました。
あっちゅう間でしたね。
あっという間でしたね。結構あちこち回らはったのにね。
そうですね。まあまだまだ回れますね。
まだまだ回りたいでしょ。ほんで、
回りたい感じですね。
みんなも多分まだまだ見たいんやろうけど、なんかあの千秋楽といいますか、ラストはまあ東京だったんですけど、スペシャルゲストがいらっしゃったと。
そうなんですね。まあ郷くん、
パニクルーの、
はい、植木郷さんね、植木郷さんがぜひあの戦場のメリークリスマスを、あれ最初にだから植木さんがあの曲を振り付けしたいっていうから、
夏のお芝居の時にそうだったんですよね。
そうそうそう、もっとアップの曲かなと思ったら、バラードで言って、これでつけれんのって、
このかっこよかったよ、
ね、でそれつけてやったんですけども、それがすごい良かった
ん
ですね。
でミーさんも、
ね、飛び入りみたいな感じですね。
あの普通に本当に見に来てらっしゃったんですね。
見に来てて、そうですよ。もし UFO が一緒にできたらいいなと思って、練習してて、
はい、
そのありですかとかって無茶ぶりしたら、はい、まあしょうがないわねみたいな感じでステージ上がってくれまして、
はい、
もう感無量ですよ。
ねえ、本当だよね。夏にもお芝居でやってた後は家どですよね。またね。まあ続々とたくさんの感想を来てるんですが、私は10月29日の神戸の朝日ホールにお邪魔しましてですね、横の横にはこんちはこんちゃん近藤さんがいらっしゃるという、そういう状況だったんですが、神戸のさっちゃん女性の方も朝日ホールに行かれたんだそうですね。一番印象に残ったのがアンコールでノーマイクで弾いてくださった曲です。これは、美しき人生ですかね。私が新しいアルバムの中で一番気に入った曲だったので、より一層感動でした。ねえ、まあマイクをつなげてもいいんですけども、何もこう音声的なものが入らないで聞くのはまた格別だよね。なんかそんな届いてるって感じあった、弾いてても。
ちょっと不安ではあるけど、
届、そうですか、
音聞こえてんのかな。まあこれぐらいだね。
本当に
このぐらいの音が、何メートル離れてるのかな、
何メートルだろう、
10メーターぐらいか、
もっとも
っと離れてるところに聞こえるのに、例えば2階席にこの音量が届くんかなって、ね、で、あの朝日ホールの時はあの奥行きは短かったんですよね。
そうなんです、あの横にこうね、ウィングみたいな感じでね、
ね、どう聞こえたのかなと思って。
もう大変綺麗に空気の振動を伝わってくるギターサウンドが、
ね、やっぱああいう時ってあのみんな聞こうとするね。
そう
静かに聞こう
まあ普段から皆さん割と静かにはね聞かれたりするんですけど、それでもなんかこうちょっと息を詰める感じ。
そうですね、一番最後にあの生でやった時は統一されたっていうか、みんなリラックス しきってた感じなのかな。最初って緊張するじゃん、やっぱ聞こう、だから緊張感は伝わってくるんですけど、あの一番最後でもうリラックスした上で、よし静かに行くぞ、
そう
本当に勢いの重い感じで聞いてくれてね。
そうでね、この、神戸のさっちゃんさん、その神戸のライブに行かはったんですけど、コンサートはもちろん素敵なんですが、押尾さんのファンの人たちもめっちゃ素敵です。でこの方実は全盲でいらっしゃるんですね。で、でも一度じっくり押尾さんのコンサートに行ってみたいと、あと押尾さんのコンサートに来る人はみんな親切に違いないと、ということでこの間のライブは一人でいらっしゃったんだそうですよ。で今回のライブでは隣の席のおばさんとも仲良くなって、コンサート中のウェーブのタイミングも教えてくれて、
ここ
一緒に、そう来たわよみたいな、一緒にウェーブができて楽しかったです。その人は押尾さんを聞くのは初めてのお客さんだったんですが、神戸結構ねそういう方いらっしゃったんですよね。私の周りも初めてなのみたいな方がね。コンサートが終わった後、そのおばさんが押尾さんの他のファンの人たちと目が合ったらしく、気がつけばみんなで出待ちをしていました。その時メルトモになった押尾さんの埼玉のファンの方には、押し引きがナイターで放送が延長になるたびにお知らせメールとかをしたり、10月の朝日ホールのチケットの発売日を尋ねたらファンクラブの先行予約でライブのチケットを取ってくださったり、朝日ホール当日はこれまた一人で会場に向かい、建物の前にいた人たちに場所を尋ねたら、この人たちもコンサートに行く人たちで、なんと私の隣の席になる人もいたんです。まるで待ち合わせをしていたかのようでした、という。へえ、お嬢さんのコンサート、やっぱり優しい親切な な人が多くて、この方前明石も行かはったそうなんですけど、明石と今回2回とも一人で行ったのに帰りはお友達が増えているんです。きっと塩さんが優しくて素敵だからファンの人たちも素敵なのかも。またライブ見に行きますね、ということですな。なんかそうですね、みんな仲いいよね、本当にどんどん仲良くなる感じ、しますね。
こうたまにこう2ブロックぐらい分かれてる時あったらわざとくっつけたりする、もう紹介したりして、
あ、そうなんだ、
この人は埼玉から来たりとこの人はとか言って、
そ
こからだってもう喋るきっかけ作ったから、
そうですよね、あとは若い者同士で的な感じですよね。なんかそうやってどんどんお友達が増えているそうです。一番最後に歌ったそのね、弾いてくださった美しき人生、たくさんリクエスト来てるんですが、こちら神奈川県藤沢市から、ペンネームは湘南幸せ通りさん。この方結構あちこち行ってらっしゃいますね。富山の白エビ、函館のラッキーピエロのバーガー、愛媛松山の鯛めし、広島のイカ天入りお好み焼き、高知の土佐巻き、どれも美味しかったですと。
まあ、その方もしかしたら中国も来てくれてるかもしれないですね、その方は。
あ、そうですか、すごいですね。
湘南の方ですよね。
そうです、そうです、湘南の藤沢市の方ですね。ねえ、素晴らしいですが、お塩さんと共に各地の美味しいものこの方も召し上がってるんです、
はい、僕より美味しいもの食ってると思う
時間は出てあるからね、この方の方がね。さあ、ではリクエストはいつも最後に生音で弾いてくださった美しき人生をお願いしますとの、はい、ことですよ。
では、そう、僕はこの曲生でそのマイクも何もないところで最後にね、皆さんが美しき人生でありますようにって言って演奏するんです、だから今リスナーに向けて言います、美しき人生でいてください。いきます
ありがとうございました。押尾幸太郎さん、美しき人生、生演奏でございました。コンサート行かれた方はまたその余韻をね、思い出したりなんかしてね。はい、さあ、この番組ではメールをご紹介した方には番組特製ギターピックをお送りしています。コンサートの感想とか日常何気ないこととか、もちろんリクエスト等々番組宛てにお寄せください。お待ちしております。さあ、この後はシンガーソングライター澤田香織さんからメッセージが届いています。
押尾幸太郎の押しても引いても、大阪府出身アコースティックギタリスト押尾幸太郎と
奈良県出身シャベリスト南香織が MBS ラジオからお送りしています。
押尾幸太郎の押しても引いてもをお聞きの皆さん、押尾幸太郎さん、南香織さん、こんばんは。澤田香織です。私はですね、今東京中心にシンガーソングライターとして活動しています。押尾さん、南さん、はじめまして。お会いしたことはないんですが、押尾さんとてもファンでございます。ギター一本でですね、あんな豊かな音色というか、こうもう何個も楽器があるみたいな、すごくなんかふくよかな音楽を奏でられる方だなと思って、こう一方的に聴かせていただいているんですけれども、私も普段はピアノの弾き語りでライブ活動を行っています。いつか弾き語り、楽器同士のなんかお話ができたらいいななんて思っています。さて、私澤田香織は11月30日日曜日に奈良文化会館国際ホールで開催される奈良ピ奈良ピアノフレンズに出演します。このイベントはピアノが主役のコンサートイベントです。奈良って、実はピアノ所有率が全国でもトップクラスなんだそうです。で、ピアノの街として、じわじわ浸透しているそうなんですけれども、なんか南さんも奈良ご出身だそうで、すごくご縁を感じています。このイベントで私も、ピアノ弾き語り演奏させていただきたいと思っていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてこれからですね、もう関西もたくさんライブ活動しに行きたいと思っていますので、まだお会いできていない皆さんもぜひぜひお会いしたいです。またそちらのスタジオにも伺いたいなと思っていますので、その時には押尾さん、南さん、よろしくお願いします。それでは最後にニューシングルを聴いていただきたいのですが、辛い時、苦しい時には幸せの種を植えていて、辛いことがあって流した涙もその種を育てるための水やりみたいなもんなんじゃないっていう、何か勇気を与えられたらいいなと思って書いた曲です。では最後に、来年1月にメジャーデビューシングルとして発売します、今配信中の私のニューシングル、幸せの種をお聞きください。
うまくいかないことばかりだ、散らばった夢のかけら見つめて、つぶやいたその声は風にさらわれて、ふっと消えた。人混みを照らすネオンの光、一人残された影、私が私だ、生まれたわけなんてあるのかな、誰かの言葉一つで心がすり切れる、
立ち上がるため。
私は幸せの種を植えたんだから。きっと生まれてきた時からその種は胸の奥の底に見落として過ごしてた。見えないふりしてた。ずっとずっと傷つくことを怖がるうちに消えてゆく。私が私でいられる場所なんてあるのかな。誰にも気づかれずに心が揺れ動くけれど流した涙で少し優しくなれる。それでいい。そう、私は幸せの種を植えたんだから。
沢田香織さんで幸せの種でございました。お会いしたいですね、お塩さん。これはぜひとも。
いや、素敵な人ですね。いや、まあ、あとあの歌もなんかこうグッと入ってきましたね。
はい、声も素敵やし、今の手元にプロフィールのお写真があるんですが、本当綺麗なお姉さんという感じで ねえ、お塩さんのファンだっておっしゃってましたよ。
いや、そこはもう聞き逃してないですよ、も
う。そうでしょ、ピクン
って今言いましたね、僕のファンってね。
ぜひピアノとお塩さんのギターと歌声のセッション、
ね、いつでもお待ちしてますから。
はい、ぜひともお待ちしてます ね、 ね、あのいろんなねコマーシャルにもたくさん、ね、楽曲を提供なさってる方なの で、ね、うん、皆さんも知らず知らずのうちに沢田さんの曲は耳にされてるんじゃないかなと思います、うん、とりあえずこの奈良でね、私の地元奈良でピアノをフィーチャーしたコンサートがあるそうなので、う
ん、これは歌わないんですかね、この時は。
どうなんだろう ね、いやでも多少はそれは歌ってくださるんじゃない？ピアノも聴きつつ。
そうかそうか。
ね。はい。ちょっと楽しみにしたいと思います。ということで、今宵のメッセージゲストは沢田香織さんでした。
押尾幸太郎の押しても引いても。
MBS ラジオからお届けしています。メールは押尾アットマーク MBS1179.com。ファックスは06-6809-9090。
褒められると伸びる子です。メールお待ちしています。
いらっしゃいませ。
ここはギターバー幸太郎。リスナーのエピソードをマスターがギター一本で音楽にしてくれる粋なバーです。今夜も世界に一つのギターカクテルをお届けします。
寒いね
マスター寒いね。急に寒なったね。ほんと縛れるわ。
今日はもう鍋にしよう。
え、鍋？
鍋。
あのギターバーカクテルのお店ですよね。
うん。
あ、
カクテルも粋なやつ作るけども。
はいはい。
鍋しよう。
鍋しましょう。とりあえず鍋しましょうか。う
んうん、何持ってきた？
え、私カモ持ってきました。
え？
カモ。
カモ？カモ。ああ、今日カモね。ああ、いいわそれ。
はいはい。
ちょうど肉なかった
から。カモ鍋で。はい。
カモ鍋で
い
こう。
じゃあそのカモ鍋に合うかどうかちょっとわからないんですが、うん、大阪市平野区のラジオネームスモーキーさんでございます。マスタースマスタースモーキー、スモーキーマスター、こんばんは。
こんばんは。
名曲上を向いて歩こうではありませんが、最近仕事で嫌なことがあったら下を向かずに上を、空を見るようにしています。大事なことですね、空を見上げる。すると少し気分がすっきりするような。先日ふと見上げるととても綺麗な夕焼けで、とても空が高くて、一日の終わりにとても清々しい気持ちになりました。秋は空が高くていいですね。その時は雲が薄くて、夕焼けの赤が少しセピアがかったような色合いになってとても綺麗でした。マスター、秋の夕暮れのように優しくてすっきりしたギターカクテルをお願いできませんか。よろしくお願いいたします。いいですね、秋のこう晩秋の夕焼けっていいよね。
夕暮れね。
夕暮れ、
うんうん、じゃあいきます。夕暮れカクテル。
夕焼けを見ながら幸せな気分でお家に帰るですね。
うん、
うん、カラスが鳴いてるわけです。あお家に帰って、
カラスの音まで表現してますね。
いや、あの大丈夫です。心の中で鳴いてました。さあ、皆さんもギターバー幸太郎にぜひお越しくださいね。最近あったこととか思い出深い出来事などなど、マスター幸太郎に話してみてください。宛先です。メールはおしおアットマーク mbs1179.com、 ファックスは 06-6809-9090。 あなたのエピソードからマスター幸太郎が世界で一つだけのギターカクテルをお届けします。たくさんのお便りお待ちしています。以上、ギターバー幸太郎のお時間でした。マスター、ありがとうございました。
押尾幸太郎の押しても引いても、
MBS ラジオから絶賛放送中。
絶賛？ほんまに？
ほんまに。
さあ、パンドラツアーは終了しましたが、我々押尾ファンにはまだまだ楽しみがあるのです。押尾幸太郎クリスマススペシャルライブ2014、今年もサンケイホールブリーズでございます。またクリスマスをみんなと過ごせます ね。12月21日日曜日、ゲストは渡辺和美さん。12月22日月曜日、ゲストはデパペペ。23日火曜日、ウィズ弦楽四重奏。すべて6時30分開演となっています。チケットは全席指定税込み6500円となっております。まだゲットできてない方はですね、お早めに、そろそろスケジュールも決まりつつあると思いますので、お早めによろしくお願いいたします。さあ、そしてその前に、もう今月、もうすぐなんですけど、言うてる間に、押し引きの公開録音があります。イエイイエイイエイ。11月26日水曜日です。平日なんですが、この日は阪急西宮ガーデンズのお誕生日ですから、大事な日なのですね。お昼1時半から阪急西宮ガーデンズ4階スカイガーデンにて、開業6周年を記念する押し引き公開録音がございます。入場はもちろん無料です。で、今年のゲストはデデデン、世良正則さんです。ね、番組にはお越しいただいたことあるし、お嬢さん一緒にライブもね。
だってクリスマスコンサート出てくれたんですよ。
そうだそうだ、うん。それこそクリスマスのライブのゲストだったんだ。はい、ね。
来ました。
はい。その世良さんお越しになって、まあお昼間にね、どんなトークとセッションと演奏と歌を披露してくださるのか、ね。
楽しみです。
はい、楽しみにしててください。で、もちろん押し引きの公開録音なので、いつもいろんな、企画を立ててるんですが、ちょっと久しぶりにね、会場でとあるアンケートを取ろうかと思っているんですね。うん、で、そのアンケートに、押尾幸太郎さんに、その場で生回答をしていただこうかと思っております。はい。久しぶりだよね、こういうのね、するの ね。そうそうそう。
聞きたいことがあると思います。
はい。でも何についてお聞きするか、どんなアンケートなのかは、その場に来てのお楽しみなので。
まあ、ねえ。
はい。
何でもいいですけどね。
何でもいい？
うん。
なんだかんだって何でも答えてくれる。
うん。なんとか、何でも答えれそうな気がするんですけどね。
はい。
うん。
そんな気がする、私も。ね。まあ一応テーマは決まってると思うんですが、まあいろいろと聞きたいこともあるでしょう。改めて、ね、押尾幸太郎さんとがっつりステージ上でトークしたいと思いますので、まずはお越しください。11月26日水曜日、お昼1時30分から、阪急西宮ガーデンズ4階スカイガーデンにてでございます。正午決行ではございますけども、めっちゃ雨降ったら横のお部屋でやると思います。まあ多分大丈夫でしょ
う。
はい。ということで皆さんのお越しをお待ちしています。さあ、この番組はストリーミングも配信中です。ぜひアクセスしてください。そして来週のゲストはですね、アコースティックギタリストの坂瀬川たけしさんでございます。楽しみです
ね。
はい、あっという間の30分、お相手は
押尾幸太郎と
南香織でした。ほにゃ。
今年もやります。押尾幸太郎の押しても引いてもスペシャル in 阪急西宮ガーデンズ。
ガーデンズのリニューアル1年目を記念して、世良正則さんをゲストに迎え、この日限りの深いトークと熱く燃えるセッションは必見です。
公開録音イベントは11月26日水曜お昼1時半から、見に来てね。